皆さんこんにちは、株式会社クロケンの斉藤です。クロケン治療院経営のヒント、本日は第99回をお届けいたします。クロさん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。99回、
はい、あと1回で100回ですね。
はい、
はい、それでは今回のご質問です。クロケンさんは集客をする際、はい、しました後にどんな数値や、項目に注目してデータを取っていますでしょうか。はい、ぜひ参考にさせていただければと思い質問させていただきましたというご質問です。
マーケティング意識の高い
先生ですね。
はい、うん、とてもいい質問ですね。
うん、
これはうちの店舗の方でも、
はい、
はたまた、クライアントさん、はい、直接コンサルティング入ってらっしゃるということは、かなり厳重に分析しているところではありますね。
はい、
うん、まずですね、はい、獲得単価ということが難しいことで CPA と言いますけど、一人当たり LINE してもらうのにいくらかかったのかということ、はい、それをポイントは媒体ごとに取るということですね。媒体ごとに新規集客の獲得単価って違うんですよ。例えばホームページだったら、
はい、
SEO 頼んだったら SEO、まあ、制作はあまりなくてもいいですけど、はい、リスティング広告だったらリスティング広告での集客、SEO から来てる患者さんと、まあ、リスティング広告 PPC 広告来てる患者さんって明確に分けることはできないけど、ある程度ざっくりでも一人当たりの獲得単価というのを広告費かけているんだったら割り出しておいた方がいいですね。
は
い、こ
う
やってしっかりやってますね。あとはホームページ以外でもチラシを回った場合、1枚のチラシで2週間とかね、1ヶ月とか、大体2週間で反応を見たらいいと思うんですけど、内に、何人来たのか、で、かかったコストに対して一人獲得単価いくらなのかということですね。あと通りがかり、通りがかりは、いくらかかってるのか、まあ、それはほとんどお金かからないし、そのブラックボードだったり看板の付け替え、それはまあコストにかからない。例えばその折り込み写真の喧嘩とかね、その程度だと思うんで、まあ、それはコストかからない。
ね、
あと口コミで何人来てるのか、まあ、それはもうコストかからないかな。あとは例えばホットペッパーのクーポン紙なんかでいうと、そのクーポン紙にいくら払って何人来たのかっていうことですね。
はい、
その獲得単価っていう数字を、しっかりと理解しておくっていうこと。CPA 獲得単価の計測、
はい、
媒体ごとで違うということですね。
そ
してもう一個重要な考え方は、媒体ごとにやりきる、つまり、患者さんの質、層、もしくは、どれくらい来てくれるかという、その、ライフタイムバリューという か、障害顧客価値というか、リピート回数って言ったら分かりやすいと思うけど、LTV イコールリピート回数が違うんだよね。
はい、
例えばホームページだと、よくあるのは、しっかりと院の方針だったり、良さを理解していただくので、ライフタイムバリューは長いとかね。
そうですね。
逆に散らしたと、まあ、情報が少ないのに、とりあえずお試しっていうことで来るので、ライフタイムバリューが低い。獲得単価は同じだったけども、じゃあどっちの、患者さんの方が、有料患者さんなのかとなったら、ライターベルが高い、リピート回数が多いホームページの方がいいよね。だったらホームページの広告費を増やそうかって話になるわけです。
そうですね、指標になりますよね。
逆に地域によってはチラシの方が、ライターバリューイコールリピート率が高いという地域もありますよね。院の方針がね、まあ、保険なのか美容なのか医療なのかいろいろありますから、それと違いますけども、媒体ごとにライターバリューリピート率も違うっていうことですね。それぞれ媒体、取ったら個別にどれくらいのリピート率があるのかというと、ある程度細かくは出せないと思うので、月に1回くらいまとめて分析するということが重要ですね。あと最近多いのはパソコンなのかモバイルなのか、
スマホとかですね。
これホームページのことですけど、ホームページといっても最近の駅伝とかね、といった参照サイトって言われる他のホームページを経由していく、自分のホームページじゃなくて、他のサイトを経由して自分のホームページを見るとか、そのまま他の駅伝とかビット3とか口コミサイトにそのまま電話してくるとか、ホームページ見ましたといっても、実はいろんな形のホームページがあって、確かに自分のホームページに最終的には見てるんだけど、チラシを見て、そこからホームページに乗ってホームページ見ましたって言ってるのか、駅伝を見て、駅伝からホームページにリンクがあって、移動したホームページ見ましたって言ってるのかによっても違うし、
違いますね。
Facebook やってらっしゃる先生は Facebook から自分のほうに飛んでとか、指名検索入ってとか違いますし、もう一つは、モバイルがやっぱり発達してきてるので、スマートフォンから電話してきてるのか、もしくは家電
で、
固定電話から電話してるのかによってもまた違うので、モバイルの方がやっぱり情報量が少ないので、今すぐ客が多かったり、
そうですね。
ライターがちょっと短くなったりっていうので、そういった、媒体ね、パソコンで見てるのか、モバイルサイトから来てるのかっていうのも、重要になってますね。あとオンライン予約やってる先生は、オンライン予約で来た患者さんと電話で来た患者さんも違いますし、電話の方が確実に投的案率も少ないですし、ライフタイムバリューも上がりやすい傾向にはありますね。あともう一個、その媒体ごとに反応する人が変わるんですよ。例えばチラシだったらもちろん巻いた地域しか来ないでしょ。
そうですね、
通りがかりであればその前を通ってる人しか来ないでしょ。でもホームページってい
う
のは検索だから、結構広い範囲から来るわけですよ。そうするとリピート率も当然変わりますよね。近くに住んでたら来やすいですし、遠かったら来やすいですし、ということで媒体ごとに来る患者さんが住んでる地域も、生活パターンも変わるわけですよ。昼スマートフォンから電話してくる人は、今すぐ患者さんが多くて、そして、サラリーマンの方が多いとかね、ありそうですよね。
傾向が分かりますね。
媒体ごとに計測するということです。あと年代ですね。その通りがかりは朝来る、時間帯の時間帯、反応する時間帯、朝反応が多いのか、比較的ね、昼多いのか、夜多いのか、院の、ね、イメージだって方針ってかなり変わってくると。これはもう顧客層にも直結するわけですけど、媒体ごとに顧客層が違いますね。
はい、
例えばホットペッパーだったら若い女性が多い、チラシだったらチラシのテイストね、手書きチラシだとやっぱり手書きチラシが汚い感じのチラシだと、
ね、
女性はあまり好まなかったり、ターゲットにやっぱ作り変えたりすると、だからこの 出したチラシによってどういった患者さんが吸い寄せられるのかっていうのを計測しないといけないし、その吸い寄せられた患者さんがどれくらいリピート率を発揮しているのかっていうことも調べなきゃいけないし、その来た患者さんがどこに住んでいるのか、どういう地域に住んでいるのが反応しやすいのかということを見なきゃいけないし、あと顧客層ね、まあ、ちょっと言葉悪いですけど、ご年配のおばさんみたいな、いわゆるおばさんというイメージの方だったり、ちょっと若めの子育て世代の主婦のイメージだったりとか、ちょっと小切れの方だったりとか、ちょっと青年の方が多いとか、サラリーマンの方が多いとか、高齢者でも引退される方が多いとか、スポーツやってらっしゃる方が多いとか、それこの新規集客媒体ごとに全部違うわけですよ。
違いますよね。
だから、よくやっちゃうのは、集客だから、今月は新規何人、リピート何本とか言ってます。絶対リピート率がそれぞれの獲得媒体ごとに違うんですよ。ごっちゃにしたら分析ができないんですよ。だその結果を分析して、どこに次じゃあ広告予算を割くかとか、ここのメッセージを改善しようとか、できないので、自分が欲しい患者さんに患者をコントロールすることもできないので、自分が出している集客媒体を分析し、媒体ごとにCPA、そして、ライフタイムバリュー、LTV、リピートですね、はい。あとは、モバイルなのか、パソコンなのか、あとは、住んでる地域、あと、顧客層っていうのは、必ずチェックしていた方が、
最低でも、
いいですね。あと、細かいデータはね、いろいろあるんですけども、これくらいは、ね、マーケティングをやりたいと、おっしゃるのであれば、多分今、ね、このご質問をした先生は、多分分かってらっしゃると思うんですけど、ここまでしっかり出しているかということですね。結構、コンサルティングとか、ね、最近はまあ行かなくなったけど、行くと、こういうことから入りますからね、全部聞いて。聞くと先生は大体答えない。新規何
人持ってない。
そうですね。データとして認識してないですね。新規何人言うんですよね。十何人です。はい、じゃあこれはどの媒体から何人ですか。ここまでは言うんですよ。ここまでは。あ、じゃあその媒体ごとのリピート率はどんなものですか。え、何ですか。媒体ごとにリピート率違うんですか。え、媒体ごとに住んでる地域とか年齢層違いますよね。え、そんなの計測したことありません。もうごっちゃになってるんですよ。でもしっかり見ると全然違うんですよ。ここをね、見るとかなりね改善できるポイントが出てくるんで。
ぜひ本当にこう経営者の仕事っていう意識で、ね、
そうですね、
腕を磨く、はい、直すことばかり意識がいってる部分を、
そうですね、経営者の仕事は、はい、経営者なのか治療家なのかっていう、はい、で治療院長の場合は経営者半分かれてるわけ
ですね、
まあ、大体の場合、経営者というのは経営するから経営者、経営じゃないから治療ではないですね、はい、経営は院の営みを、はい、まあ、あの経営の経営ですね、はい、経営の経営、そうですね、なので、お金の流れを安定させ、つまり売り上げを上げて安定させるのが目的なんで、安定させるのが仕事ですからね、経営者ですからね、はいはい、なので、仕事はそういった分析とか集客の状況を把握し、患者をいかに獲得してくれるのかっていうのが経営者の仕事なの で、治療家から経営者に移るというのはそういうことですね、これの意識を回すってことですね、
後回しにしちゃいけない、
そうですね、経営者であればそれが仕事ですから、この意識ですよ、治療家さんの仕事って言うんですよ、経営者であればそれが仕事ですから、はい、そうですね、当たり前のことですね、
そうですね、
と経営者になりきれてないで、名前だけ経営者の治療家さんが多いから、この程度の数字も聞いたら答えられないと、
なるほど、ちょっと危機感が薄いとも、もしかしたら言えるかもしれないですね、
そうですね、そういったところも一つ一つ、ね、見直していただくと、必ず改善されますので、ぜひやってください。ということで、どうですかね。
はい。ということで、工藤弁治療院系のヒントをお届けしてまいりました。工藤さん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。